我らの教会、お集まりの皆様、おはようございます。はじめに新型コロナウイルスのために犠牲になられた方々、ご家族、そしてこの病と今も戦っている方々、そしてそれらの方々に付き添い、その回復に従事されている医療従事者の方々、それを支えられておられる方々に、また厳しい状況の中で生活をされている方々に、神よりの守りと導きを切にお祈りいたします。今回も私の説教内容を代読してくださることを感謝いたしております。礼拝の時間帯が私の所属する京都洛西教会と同じなので、場所は離れていますが、貴教会の皆様と礼拝を主にあって共に祈り覚えます。現在の厳しい状況の中で、主の日の礼拝も一堂に会して行うことはなかなか困難になって、大変な心遣いが必要となり、改めて私たちに与えられている教会とは、礼拝とは何かということを、さらには我々の日常生活とは何かということを深く考え、内省もさせられています。そのような意味でも、私自身もう一度教会とは何だろうということを考えさせられています。日曜日になると今日も礼拝に参加することができ、再び主イエス・キリストの十字架と復活の力に預かり、新たな生活の導きが与えられて歩み出すということが当たり前のようになっている者にとって、もう一度それが私たちの努力とかによって成り立っているのではなく、与えられるものであり、感謝して受け取るものであることを知らされます。さて、今朝の主題である私たちに与えられている教会ですが、これについてイエスが述べられている福音書の箇所は、シモンがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白したときに、あなたはペテロ、岩である、私はこの岩の上に教会を建てようとイエスが言われたこと、マタイ16章15から18節が最初であり、その後具体的に教会について述べられているところはありません。しかしイエスの教え全体が、そしてイエスと弟子たちの活動とイエスの教えを聞く人々が、教会の内容の全体像を表していると言っても言い過ぎではないでしょう。そしてこのことは、私は天においても地においても一切の権威を授けられた、それゆえにあなた方は行ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ28章18から20節という復活のキリストが弟子たちに、ひいてはキリストに連なるすべての人に宣言されたことに、教会の姿と内容は集約されていきます。この後 イエス・キリストのよみがえりの力を受けた弟子たちは、神より下された聖霊の力に導かれて、イエスが生前に残された教えをもって、すべての国民とあるように、自分たちが受けた教えを携えて、世界に向かっていきます。この時の様子は、聖霊行伝の異名を持つ使徒行伝に詳しく述べられています。キリスト教は各地に建てられた教会を通して、一ユダヤの民族宗教から世界宗教の一歩を踏み出したのです。各地に建てられた教会への手紙は、教会の在り方と意味について繰り返し述べられています。主の導きによる教会でしたが、人間の集まりにしばしば乱れる乱れや内輪の争いがあったことも記されています。弱い罪人たる人間によって運営される教会は、常に十二弟子たちを中心とする使徒たちを通しての神よりの導きが必要でした。ここで特筆すべきことは、パウロという人の存在です。熱心なユダヤ教徒であり、キリスト者の最も熱心な迫害者であった彼の劇的な改心については、使徒行伝9章にドラマティックに描かれています。この人の信仰と知識と行動力なくしては、客観的に考えてもキリスト教は世界宗教とはならなかったと考えられます。なぜ迫害者がキリストの群れに加えられたかについては、人間的に考えてもわからない面も多々ありますが、自分たちにとって直接の迫害者という異分子を受け入れたということは、キリストの教えの中心である愛から来たものであり、人間の思いを超えた神の導きとしか言えないことです。これはキリスト教の本来持つ寛容さをよく示す初期キリスト教の良き証と思われます。この後、幾多の有名無名のキリストに連なる人たちが、この精神を、教えを実践していったことでしょうか。この教会も人間の歴史の中で大きな変遷がありました。本来、教会という言葉の持つ意味は集まりということです。マタイ18章20節の2人または3人が我が名によって集まっているところには私もその中にいるのであるとの御言葉はよくそのことを表しています。このようにももともとは教会は建物ではなく、集まりと組織を意味したものでした。ところが中世になり、ヨーロッパを中心にキリスト教が歴史の中で世俗的にも大きな権威と力を持つようになると、教会の目に見える権威の象徴として、数百年をかけて大伽藍、カテドラルが建設されるようになります。しかし、建設の当初は、あの街道内の薄暗さは、ステンドグラスを通しての光の効果、最高ということを考えてのものだったかもしれませんが、あのローマ帝国時代の大迫害を逃れて、地下の墓場、カタコンベで、礼拝と集まりを持っていたことを表すものだということも言われています。ステンドグラスの内容で圧倒的に多いのは キリストの生涯を描いたものでした。これは当時、文字を読むことができなかった人たちへの配慮がなされたものでもありました。やがて、教会の鍵を託されたペテロの名を記すローマの教会に居住する教皇の権威、権力が皇帝の権力をしのぐようになってくると、ヨーロッパ各地に網の目のように建てられた教会と修道院は、その本来の働きと研究、医療などに見られる先駆的な活動を逸脱して、各国の動静を探る役割をも持つようになりました。それらはすべてローマに報告されるものでした。したがって、当時の世界の中で最も最先端の情報網を持っていたのはローマ教皇だったことでしょう。やがて教会はこの地上の権威、権力を維持するために教会堂の修復という名目のために免罪符を発行し、金銭で天国への道が開かれるという過ちを犯してしまいました。当時、戦争、そしてペストをはじめとする病気のために、明日をも知れぬ不安の中にいた民衆にとっては、私たちが想像する以上に、罪に誘う実体としての悪魔の存在、そして対極をなす天国の存在は短すぎることだったでしょう。ここにマルティン・ルターを皮切りとする宗教改革の行動が開始されました。プロテスタント教会の発生です。英国においては国教会、聖公会に対するものとして非国教会が発生し、その中に私たちのバプテスト教会もあるわけです。この出来事は、キリスト教会の忘れてはいけない大切な面を歴史の中に刻みました。宗教改革に始まる諸改革の動きは、その後、キリスト教の大きな特徴としての内側から自らを清める自浄作用とも言えるものを持つことを示しました。もちろん、その自らを清め直すという行為の起点は、一番最初のイエス・キリストが示された教会に戻るということでありますし、ひいてはイエスこそがキリスト、救い主であること、つまり十字架と復活の出来事を原点とするキリストの教えに立ち戻るということが大前提でなければ成立しないことです。ルターの宗教改革の地、ドイツにおいても、ルター派が国教会となりますが、約100年後には、シュペーナーという人がルター派の中に現れ、ドイツ経験派と呼ばれる活動を開始し、ルターに始まる本来のキリスト教に立ち戻るべく信仰復興運動。それは教会の教義によって聖書を読むのではなく、自らが聖書と向き合い、御言葉をいただいて、日々の生活を主の日を求めながら行うということの実践でしたが、この運動は教会のみならず、福祉、教育の面にも多大の影響を与えました。英国においては国教会からの迫害を逃れ、大西洋を越えてアメリカに渡った我々の先達者であるバプテストの人々は、北と南に分かれ、 北部バプテスト教会、南部バプテスト教会となりました。そして、この南部バプテスト連盟の宣教師たちによって、今日の私たちの教会のもといが設立されました。さて、このような歴史を経て、活動を続ける教会は、どういう目的を持ちながら、主の日ごとの礼拝をはじめとして、その歩みを続けているのでしょうか。ここ、筑紫の南教会においてはどうでしょうか。私の印象としては、自律的な教会の活動が、教会員の皆さんによってなされているということです。牧師に一方的に頼るのではなく、教会員をはじめとして、参加者の皆さんの自立した歩みと協力が感じられます。礼拝の前にお子さん方の教会学校の様子を教会をお尋ねするごとに拝見して、50年も間、教会学校の教師を続けた者としては、この小さいお子さん方と一緒に御言葉から学びたいとも思わされました。願わくば12月の時に説教でお伺いすることが可能ならば、この小さいお子さん方にも十分理解できるような内容でクリスマスの意味について語りたいなと思わされています。語りは子供向きでも、内容はクリスマスの意味にふさわしく、大人も初めて参加される方も十分その意味を理解し、考えられるものを共に学びたいと願っています。少し話がずれましたが、この教会って何のためにあるのでしょうかと改めて考えると、あなたの言っている教会ってどんなところ?何のために日曜日、あるいは終日に出かけていくの?と知人や周囲の人たちから尋ねられたら、あなたは教会案内のマニュアルではなく、自分の言葉で教会の説明と自分の教会の関わりからお答えになることがおできになりますか?これこそが他ならぬキリスト者としての証になると思うのです。その答えはそれぞれ違いがあるでしょうが、そのようなあり方こそが私たちを成長させ、ひいてはその人たちの集まりである教会を生き生きとした主の宮、主の体としての教会のありようをこの世に示すものだと思うのです。もう一度繰り返しますが、この集まって礼拝することが困難で厳しい時だからこそ、共に考えるにふさわしい時だと思うのです。教会の持つ使命を考えると、すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は心のへりくだったものであるから、私の首輝を覆って、私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。マタイ11章28、29節とのイエスの御言葉の通り、日常から解放され、憩いが与えられ、魂の回復が与えられるところであります。そして、再びイエスが与えられる首輝。ここでは、救い主との新しいつながりという意味でしょうが、このことが確認され、使命が与えられて再出発をするのです。この使命とは、先にも述べましたが、マタイ福音書、最後のキリストの遺言とも取れる言葉でありますが、再び繰り返しますと、 あなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、との言葉を実行することであります。そして、非力な私たちがそれぞれ、このことを実行していくためには、信仰の共同体である教会が不可欠であります。組織された教会の持つ大切な要素として、全年齢層ということが挙げられます。赤ちゃんから年を重ねた方々という幅広い年齢層の集まりであること。現実としては、平均年齢はだんだんと高くなりつつありますが、その精神と公正は失ってならないことです。ただ、教会は組織体ですが、一般の社会では、組織の活動、維持、発展のためには、その組織のために、個が働くということが当たり前ですが、教会は個を中心に動きます。個を大切にします。一人のために全体が祈り、働くということが教会の使命でもあります。現代では不可能なことをしている組織体とも言えるでしょうが、私にはこの教会という組織は現代においては、一人の人を大切にするということの最後の砦のようなものという気がしています。そして、この精神が失われたときに、教会はその命を失います。そのような意味で、数的にも大きな教会ではない方が、教会本来のあり方が保てるのではないかとさえ考えています。以上、我らの教会が教会であるためには、一番の基本は、何よりもまず私たち自身がキリストによって生かされていることの喜びを素朴に実感し、日々を豊かに過ごしていくことでしょう。そのような生き方は周囲の人たちに少なからず影響を与え、何があの人をあのように生き生きとさせているのだろうという印象を自然に与えることでしょう。お祈りをいたします。父なる神様、今日の主の日を感謝いたします。教会の主による交わりと学びを通して、憩いが与えられ、新たな歩みができますことを重ねて感謝いたします。使わされたものとして、今週の一日一日を人々の中で、豊かに過ごせますようにお導きください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。